それでは今朝の聖書箇所を拝読させていただきます。今朝はテモテへの手紙第1、2章1節から6節です。テモテへの手紙第1、2章1節から6節、新改訳聖書419ページになります。それでは拝読させていただきます。テモテへの手紙第1、2章1節から6節、そこで私は何よりもまず進めます。すべての人のために、王たちと高い地位にあるすべての人のために願い、祈り、取りなし、感謝を捧げなさい。それは私たちがいつも敬虔で品位を保ち、平安で落ち着いた生活を送るためです。そのような祈りは、私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることです。神はすべての人が救われて、真理を知るようになることを望んでおられます。神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。これは定められた時になされた証です。今朝は取りなしの祈りと題しまして、西本先生よりメッセージを取り継いでいただきます。
皆さん、おはようございます。メッセージの前にお祈りをいたします。天の父なる神様、7月第一の主日の礼拝、聖餐礼拝を私たちに与えてくださり、暑さの中にありますけれども、敬愛します兄弟姉妹方を主が励まし、力を与え、またこうして街道に送ってくださりありがとうございます。またインターネットを通してのお礼拝をしてくださっておられる方々もありますけれども、どうぞまた主がご自身の恵み、また誠をもって私たちにお望みくださり、どうぞまた神様の愛と力を私たちのうちに豊かに与えてくださるようによろしくお願いいたします。また私たちもこうした地上の生活を営んでいますけれども、神様は一切のことをも支配し、また守り導いてくださる、そのことを信じて、また私たちはすべてを神様の手に委ねていくものとさせてくださるようにお願いします。どうぞ神様の最善がなされていくように、どうぞまた私たちに神様が今語っておられることを、この聖書の言葉を通して知ることができるように、そしてまた慰め主、助け主、ご聖霊が私たちのうちに働いてくださり、どうぞまた神様の御心を私たちのうちに表し、起こし、また成してくださるようにお願いします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。今日は第一テモテの2章1節から6節を読んでいただきました。この手紙は、このテモテへの手紙とある通りに、テモテという人に与えられて書かれたものであるわけです。パウロはエペソの町で伝道をしていました。そこはもう偶像礼拝が非常に盛んなところであったわけです。もちろん日本も今ちょうどお祭りのシーズンということで、それぞれのところで行われていることがあるわけですけれども、もうエペソの町っていうのはその大神殿があった、言うなれば中心的なところであったわけです。ですからそこで伝道するっていうのは到底容易なことではなかったと思います。私も神学校で学んでいたときに、甲午翔太郎先生、この柏屋教会でも講師をされた先生が、奈良の伝道を重んじておられて、あるとき天理に行って、そして路傍伝道をした。人がもう全く集まってこない、いやそれどころかもう殺気すら感じたってですね、もう言われて、おられたことを思い出すわけですけれども、まさにパウロの伝道も本当にその命がけ、 彼が言っている言葉ではエペソでその獣と戦ったということを言っているわけですけれども、果たしてそれが本当に獅子のようなですね獣と戦ったのか、それとも比喩的に言っているのか、それはどちらか分からないんですけれども、もうまさに命がけの伝道であったということを思います。しかしそのところでイエス・キリストを信じるという人たちが起こされ、その後この弟子のテモテが使わされた。でも彼はどちらかというと体は決して丈夫ではなかったわけですし、また若い、経験もそれほどない。ですからパウロはこのテモテに手紙を送った。これが第一そして第二の手紙とあるわけですけれども、この2章の一節のところで私は何よりもまず進めますという言葉が出てきます。まず進める、一番重要なことは何なのか。実はこれは祈りであるということです。この一節の言葉を受けて三節を見ると、そのような祈りは私たちの救い主である神の御前において良いことであり喜ばれることです。神様が一番喜ばれることは何か、それは私たちが祈るということであるわけなんです。祈ることはそんなに難しい動作ではないと思います。例えば私たちもやがては年を取りますけれども、ひょっとしたら寝たきりにもなってしまうかもしれない、礼拝も来るのは難しいということがあるかもしれません。しかしできることがあります。それは神様に祈るということであるわけです。昔大阪に沢山ポーロっていうですね、伝道者牧師がおられました。彼は大阪でこのキリスト教主義の学校を立ち上げた。でも彼の真骨頂は何であったかっていうと祈りにあったと言われているわけです。やがて天にお召されになって、その寝床をこの畳んでいったときに、なんと下にはびっしりと小さな紙がですね敷き詰められていた。そしてよく見たらそこにはこの祈りの言葉が書いてあった。個人に対する祈りや、そしてまた学校関係のこととか、もういっぱいその祈りのですね紙の紙片が出てきた。彼はまさに祈りによって神様に仕え、奉仕をし、全うし、そしてまた大きな事業を大阪でも成した。もうそれはつとに有名なことであるわけですけれども、神様が喜ばれることは何か、そのような祈りである。パウロはそう言ったわけです。そしてそのような祈りっていうのがこの一節のところに出てくる、すべての人のために王たちと高い地位にあるすべての人のために願い祈り取りなし感謝を捧げなさい、出てくるわけなんです。そしてこの中に、とりわけ王たちと高い地位にあるすべての人たちのためにというこの言葉が出てきます。なんで王のために祈る必要があるんだろうか、また高い地位にある人たちのために祈らないといけないのか。このパウロが活躍する時代、そしてその後っていうのは迫害が非常に厳しくなっていくような時代の中にあったわけです。もちろんエペソもこれはもう異邦人の町っていうか、そういう社会の中に暮らしていて、そこで支配する高い地位にある者、また彼は王という言葉を使っています。その当時世界を治めていたのはローマ皇帝であったわけです。そしてローマ皇帝による迫害というのは、それはもう歴史の中にも記されていることであるわけです。なんで自分たちを迫害する者のために祈らなければならないのかっていうですね、そういう思いは普通に出てくると思います。自分に反対する者に対して私たちは本当に喜んで祈ることができるのかどうか。しかしそれは実はイエス・キリストから出てくる ということを私たちは知らなければならないわけです。自分の好きとか嫌いとかでこの人のためだったら祈れるけれども、この人は私は祈ることはできない、それは神様の喜ばれることであろうかということを思います。このことに関しては彼はローマ人の手紙の13章1節というところを見ると、今ある権威はすべて神によって立てられたもの、そう言ってるわけなんです。地上にいろんなその国があり、政治があり、そして指導者がいるわけです。でもパウロはその権威もすべて神によって立てられている、そう言ってるわけです。そういうことは私たちの生活の中でも、会社があり、社長さんや従業員がいるっていうところがあります。私はある教会で行ったときに、その会社の社長さんと従業員の人がですね、もう一緒に座って礼拝しているっていう、そういう姿を見ました。もう非常にびっくり、私にとっては非常にびっくりする光景であったわけです。ところがもう教会ではそんな社長と従業員っていう、そういうもう身分っていうかですね、地位とかもうそんなことを考えないで、本当にその神様の手の中にあって、もう兄弟であるっていうですね、そういう認識があって、非常に驚いたわけです。でも教会ではそうしているし、月曜日から土曜日は会社でですね、もう社長と部下ということでやってるっていうことを聞いて、ああすごいなって私は感心したわけです。まさに聖書の中にも奴隷と主人というようなことがですね、出てきてるわけなんですけれども、ああそれはもう2000年前の昔話ではなくて、もう今もそうやって、いくらこの地位とかですね、役割とか違いがあっても、信仰においてはもう一緒に神様の前に出ることができるんだってですね、それは私にとっては大きな励ましであったわけです。そして現実にパウロはこのテモテに、王たちと高い地位にあるすべての人たちのために願いっていうふうにですね、続けている。そしてそれが実践されたのがローマ時代であった。ですからローマ時代にクリスチャンが反乱を起こしたとかですね、もう武器を取って戦ったっていうことは私はほとんど聞いたことはないわけです。逆に命を捨てる、殉教するっていう話はですね、たくさん聞いているわけなんです。なんでそんなことできるんだろうか、もうこの世の利害関係だったら多分武器を取ってですね、戦って、そして自分は正しいことをやってるんだって言って、そういう勢力争いが起こるけれども、しかし歴史を見ると全くそうではなかった。むしろ自分の命を捨てて神様に委ねて、そしてそのところからまた実は救われる人たちがもう非常に多く出てくる。それこそもう枯れた野原に火がつくようにしてですね、あのローマ時代にもう全世界に福音が広がっていく。迫害が激しければ激しいほど、もう信仰の炎が燃やされて、そしてイエス・キリストを信じたいという人たちがどんどん起こされていく。私はある聖書地図を見たら、そのキリストの教会が最初はエルサレム近辺に点々とあってるなってるのがですね、もうそれこそアンティオケやまたローマ、そこからもうぼわっとこういっぱいに広がっていってるわけです。そして紀元300年になったらもうローマ帝国自身がキリスト教をローマ帝国の国教と認めざるを得ないようなもう状況になっていった。ですから神様のなされることは、私たちが思っている以上のものが働きによって なされていくということを実際に見ることができるわけです。そしてこの祈りをするならば、王たち、高い地位にあるそのすべての人のために願い、祈り、取りなし、感謝を捧げなさい。その結果は何かというと、実は2節に出てくるわけです。それは私たちがいつも経験で品位を保ち、平安で落ち着いた生活を送るためですとあるわけです。いつも経験で品位を保ち、神様の前に祈る、そのクリスチャンの姿はどうだろうか。まあ、大体お祈りされている方の姿を見ると、もう胸の前で手を組んでですね、まあ、頭を打たれて祈っておられるというのが、まあ、普通の姿ではないだろうかと思います。でもそれは決して人に見せるためにそういう姿を撮っているのではないと私は思います。むしろ神様の前に自分自身が恐れて頭を垂れて祈る、その中に経験、神を神として崇め恐れ敬うっていう姿があるんではないかと思います。そしてそれが実は品位を保つクリスチャンの品性、どんなことが起こっても動じない、本当に神様に祈りを捧げる、実はその姿があのローマのコロシアムで実際に見られたという記録はあります。中にはライオンやトラヒョウが放たれて猛獣の餌食になる、ある人は柱に縛られて頭から油をかぶせられて火をつけられる。でもその時にクリスチャンの人たちの取った行動はどうであったのかというと、わめいたり叫んだり、そして自分をそのような目に遭わした人たちを呪ったり、そうはしなかった。まさに野獣の餌食になるっていうその時にも頭を垂れて手を組んで祈っていた。その祈りの姿にローマ市民は圧倒され感動してですね、自分もそのように地上の生涯を全うしたい、自分の心の中にもその揺るぎない平安、確信、そして神様の栄光を自分自身が見たい、そして多くの人たちがどうしたらそうなれるのか、救いを求めてきて、そして救われる人たちが、もうそれこそ迫害を受けて殉教する人たちの数を上回っていく、それが歴史の真実であるということがちゃんと証明されているわけです。まあ、私たちもいろんな困難の中にあると思います。しかしイエス様は迫害する者のために祈れということをですね、言われました。そしてパウロはこの弟子のテモテ、おそらくエペソの大変な状況の中にあっても、高い地位にあるその人たちのために取りなし感謝を捧げなさい、おそらく彼はその通りにやっていたであろうと、そう思います。ですからその後あのアルテミスの大神殿は壊されてしまって、世界の七不思議になってどこにあるのかわからない。ところがそのエペソのところでは教会が建てられていく。そして私もテレビで発掘調査があって見たらですね、もうその神、おそらくはその神殿の瓦礫から石を運んで、そしてこのキリスト教の教会が建てられたというようなですね、そういうその遺跡を私はテレビで見ましたけれども、ああそういうふうにしてこのイエス様の救いっていうのはどんどんどんどん伝えられていっている。神様は祈りを無駄にはされない、必ず聞いてくださり、またご自身の栄光を表してくださる、そのことを知ることができるわけです。そして神様はこの願っておられることがある、それは 4節に出てくるわけですけれども、2つのことがあります。1つは全ての人が救われるということです。だから神様が救いを与えてくださるのは、決して貧しい人だけ、かわいそうな人たちだけ救われるというのではないわけです。上に立てられたものもですね、どんな人も救ってくださる。ですからローマ人の最後の方を見ると、カエザルの家にいる人たちによろしくっていう言葉が出てくるわけです。カエザルっていうのはローマ皇帝です。だからそこまでも福音は伝えられていく。本当にびっくりするようなことです。まあ、日本でも中には皇室のために私は祈ってますっていう人もですねいるわけですし、また中にはひょっとしたらその皇室の人もですね、この信仰に触れているのではないだろうかと思われる人もいるわけです。まあ、ある先生は軽井沢に行った時に、まあ、今の、まあ、上皇ですけれども、皇太子の時代に、その会ってですね、まあ、びっくりしたそうですけども、招かれた。でそこで聖書の話を語ったっていう先生がおられて、まあ、私も非常に驚きましたけれども、神様のなされることはもう私たちの思いをはるかに超えて、そしてまた願っておられるのは全ての人が救われるということである。そしてもう一つ大事なことが4節の後半にありますけれども、真理を知るようになることを望んでおられます。じゃあその真理とは何か。その真理が実は5節6節に出てくるわけです。5節を見ると、神は唯一です。もうただ一人だけだということなんです。決して神様が3人いるとかそういう話ではない。神は唯一の方である。そしてこの仲介者というのが非常に重要なことです。神と人をその間を仲介する、中を取り持つ、その働きをされるのは実は人としてのキリストイエスです。出てくるわけなんです。だから私たちは仲介してくださる方がなければ神に近づくことは絶対にできません。この仲介者、私たちを全能の神に取りなしてくださる、私たちを神様に合わせてくださる方がおられて、それで私たちは神様のもとに行くことができるということです。そしてパウロはこの不思議なんですけれども、この人としてのキリストっていうふうに彼は言ってるんです。神としてのキリストとは言ってない、人としてのキリストだ。だからある先生は、もしこのキリストがただ単に神だというと私たちは近づくことはできない。でも人としてのキリスト、人となってくださって私たちのところに来てくださった、そうでなければ私たちは神様のもとに近づくことすらできないということであるわけです。まあ、私たちは12月にクリスマスをお祝いするわけです。キリストが生まれたってですね。私もなんでそんな お祭りしなきゃいけないのか。もう出汁でも引っ張ってたらそれでいいんじゃないかってですね、思ってた時あったわけです。でもキリストが来てくださる。救い主が近づいてくださる。そうでなければ私たちは神の前に立つこともできない。人としてのキリスト、その姿は福音書に出てきているわけです。罪人の友となられた、人々が蔑んでいるような人たちと一緒に食事をし交わりをする、私が来たのは健康な人のためではない、もう病人のためだ、 私が来たのはそのような人たちを救うために来たということをですね言われて、病の人を癒し、そしてまた悪霊につかれて暴れているような人をもですね悪霊を追い出して正常にされる、そういう働きをされる方であったわけです。ですからその当時の人たちは本当に生身の人間であるイエス様の姿を見ることができた。まあ逆にその時は聖書はなかった。そして今は逆です。私たちは肉眼でキリストの姿を見るってことはできない。しかし私たちにはこの聖書がある。イエス・キリストがどのようなお方であるのかっていうのはむしろ2000年前の人たちよりも明確に私たちはこの言葉を通してキリストがどのような方であるかっていうことを私たちは知ることができるわけです。まあ私はある意味神様は公正な方である、分け隔てをされない、どんな人にもこの救いのチャンスを与えてくださっておられる。そして大事なのは何かっていうと、このキリストを神と信じるのか信じないのか、そういう点においては聖書がなくて生身の目で見ている人たちが信じることも、そして今私たちは直接イエス・キリストを見ることはできないけれども聖書の御言葉を通して知って信じるか否か、私はその決断は平等であると私はそのように思います。神様はどんな人にもチャンスを与えてくださっておられる。そして大事なことは真理を知るようになることを望んでおられる。その真理とはキリストご自身が唯一の仲介者、そしてキリストが成してくださったことは6節に全ての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。これはもう十字架のことである。イエス・キリストは命を与えられた、命をもって償ってくださった。まあ、私たちは物を壊すってことはあります。弁償する、お金を払う、じゃあ命はお金を払って元に戻すことができるんだろうか。もう裁判でですね賠償金が請求されて、もうそれこそ多くの単位のですねお金を支払う、じゃあそれでお金を受け取った人は本当に心から喜べるんだろうか。もうよく言われているのはもう命を返してほしいってですね言われるわけです。命ほど大切なものはない。しかし神様は私たちをあがない、そしてまた栄光の体に変えることができる。聖書にはその約束があるわけです。ですからこの世で失われる命が実は神様の力によって私たちは生き返る、復活することができる。しかもその復活は不完全な復活ではなくて完全な体、栄光の体に変えられる。それが福音です。喜びの訪れ、中途半端でですね復活したってそんなに大喜びはできないと思うんですね。もうどうせ復活するんだったらやっぱりピカピカになって復活した方がいいと思います。まあ、ある方は死んだ時の姿でよみがえるんですかって言われた方があったんですけれども、いやそうではありませんって言って、まあ、その方はほっとしてですね、もうもし自分が年取ってシワだらけで死んでいってそのままよみがえったらもう本当にそれはもう悲惨なことですって言っておられたんですけれども、神様は栄光の姿に私たちを変えてくださる。そしてまた私たちは心から賛美して生きることができる。たとえその方が不自由な体で生まれてきたとしても、病を負ってきたとしても、神様は栄光の姿に作り変えてくださって私たちを 永遠に生きるものとしてくださる。そこに私たちの大いなる希望があるということです。イエス・キリストはその救いのために仲介者となって十字架で命を捨ててくださった。そして復活の命、よみがえりの命を私たちに与えてくださる。その命が与えられた人はですね、実は取りなしの祈りをすることができるということです。イエス・キリストが私たちのためにあの十字架の上で父よ彼らをお許しくださいと祈られて自分の罪が許された、信じた人は許すことができる。キリストによって神様に愛されている人は人を愛することができるようになるということです。私たちはその信仰によって新たに生かされて、そしてあの2000年前のクリスチャンの人たちは不平や文句を言ってですね、自分の生涯を閉じたというのではないわけです。どのような苦しみや迫害の中にあっても本当に神様を神として崇めて恐れて、それが敬虔な姿、そしてまた、ああこの人は本当にイエス・キリストを信じて自分の命までも喜んで投げ出した人たちなんだ、自分もそういうふうになりたい、神様に愛されて、そして人を愛する、そしてまた自分に対して害を与えたものを許すことができる、自分たちもそうなりたい、その人たちがどんどんどんどん救われていったというのがあのローマの時代の時であった。そしてその中にこのテモテもいたということであるわけです。私たちも今日このテモテの手紙を読むときに、神様はすべての人のために王たちと高い地位にあるすべての人のために願い祈り取りなし感謝を捧げなさい、その勧めを聞いて私たちもそうした奉仕に励むものとさせていただきたいと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、2000年も今も変わることは決してありません。神様は公正で正しい方です。どうぞまた私たちも今この今日の時代にあって、私たちはイエス様の姿を肉眼で見ることはできませんが、しかしこの聖書、神の言葉を通して神様が私たちに願っておられることが何であるのかを、そのことを本当にこの真理を悟り、そしてまた神様の願っておられることを行っていくものとしてくださるようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。